笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルのウケンです。
そして、はい、オリモグです。
そしてエレキテルの初期サポートメンバーでもありマグマ、そしてオロチのマグナさんをお迎えして第4回目となります。
過ごしやすい季節になってまいりました。マグナロイドでございます。振り方が、ね、言いづらいですよ。そ
うちょっと長すぎて俺はねちょっと長いから
お願いしますってマグナさんデースとかあるでしょ。
そう、ね、
まあまあいいですけど、はいはいはい、
なんかこう遅れちゃったんだよ
ちなみに私その後司会業とやっておりまして、ラジオに出ることもあったり、喋、うん、りの方ではめきめきと力をつけておりますので、
ね、できてる番組も結構10年くらいやってるんだけども、ね、あんまりトークの質が上がらないっていうのが逆にすごいなと思って言われながら、
ね、継続は力じゃないから、ね、
ゲスト前で緊張したこともあるからね、やっぱりガチガチに
ゲストの前で緊張するパーソナリティ
そうそう、
ひどい話だよ、
ひどい視線合わせないとかねまあいいや、それは置いといてオロチの話ですけども、
はい、
いろんなタイプの曲をやっているオロチの曲を早速聴いてみたいと思います、はい、オロチソウフィーチャリングマミコ。
エレキテルのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
オロチソウフィーチャリングマミコでした。フィーチャリングマミコさんといえばね、エレキテルの元メンバーでもあり、昔喋っていてもらいましたが、
そうですね、
こんな形でまたオロチに参加しているとは知りませんでした。
内緒にしてましただいたい10周年記念ライブ先日やりました、それが久々でしょ。だってあったの
そのぐらいもうすごい久々だから、それまで全然どうなってるのか分かんなかって
そんな久々なのにやるからって報告しないよ、なんて、うん、仲悪いわけじゃないけどね、
うん、
まあまあそんな ね、
まあ、ね
やっております、
はい、
後ろの方で鳴ってるピアノとかあとメロ一部手伝っていただきました、はい、らしい感じに自分の中ではなったかなとは思ってます。
これはリゾートっぽいような感じもあって、
雪解けという意味で春先な感じで作った曲だったかな確か。
なるほど、オロチでそういう活動もしていますが、マグマの話もちょっとまた聞いてみたいなと思っててですね、
知り合ってた頃もマグマだったから、
ね、そうだったんだよね、うん、マグマのライブとかにも行ったこともあるし、うん、DJ も聞いたこともあるし、やっぱり当初はマグマの意味がすごく強かった。
そう、ね、
のいろんな感じの
早すぎたと言われてるよね今では。
フジロックフェスティバルに参加した時はどういう意味で参加したんだったっけ。フジロックフェスティバルで DJ だった時
あれはね DJ プラス TB303 っていうマグマオリジナルのパフォーマンスがあって、
うん、
相方マグドロンって男が DJ して、はい、それに私が303をリアルタイムに乗せていくっていう、
そういう感じだったんだ。
最後は3032台で客に触らせてみたいな、それでフジロックの外、うん、外にあるテント小屋みたいなそこでやらせていただいて初めて行ったフジロック、
それが参加だったっていう、
それが参加、
ね、そんなのあらそんな人いないよちょっと、
ね、えでもその時にニューオーダーがね、
うん、
出てたのね、だからすげえちょうど見たかったというか、
よかった。
だけどニューオーダーの真裏だった、
あそうだった
なんだラストオーダーだったの、
あそうだな、うまいね
でもそれなりに盛り上がったし、いろいろ東京から来てくれた人も多かったから、うん、割と面白かったね。あれだけの人数が隔離されるっていうことにもなんか独特なテンションになるんだよね。あれ盛り上がろうとしてるよね、客が温度が全然違う、
わざわざ行くわけだからね、
うん、すんげえ、だから DJ もめちゃめちゃ上がるわけよ、なんか毎年そこにねかけて10万ぐらい使って遊び行く人たちの意味も分かったかも。
オファー受けたわけでしょ。
スマッシュ系列でツテがあって、一応書類選考じゃないけど、
うん、
CD とライブパフォーマンスのテープを渡して、それで選考残ったよみたいな。
選考残ってすると次何か面接みたいなのがあるの、
うん、単にじゃあ出てくださいみたいな感じ、お願いしますっていう。
そのスタイルが面白かったってことなんだよね、アナログシンセみたいなとか、そういう機材を使ってっていう。
で一発目だったんだけど、一発目にして曲も入ったし盛り上がったし、うん、楽しかったなっていう記憶は、うん、
スタイルの面白さっていうのはすごいなと思っていて、それさらにそれがオロチにつながって自作楽器だとかね、
そう、
そういう意味ではだからサーキットペンディングとかいろいろ盛り上がってるけど、
うん、
サーキットベンディングの中でも日本ではすごく早い方だよね、ものすごく早いという
か。サーキットベンディング自体はやってないんだけど、
サーキットベンディングシーンじゃないの、オロチっていうのは。
製品も持ってるけど、
うん、
曲に使ったりはするけど、サーキットベンディングともまたちょっと違うかなとは。
違う、うん、
あれはだって回路をショートさせてやるジャンクアートみたいなもんでしょ、
う
ん、
そうですよ、
ね、オロチはジャンクアートではないというか、
ちゃんと楽器と音楽、うん、そしてっていうこと
か、使えるものを作ったりしてるから、そこまでぶっ飛んではないかなとは思うけど、うん、でもまあサーキットベンディングもちろん好きだけどね、うん、 セミナーみたいなの受けちゃった。
そうなんだ。
工業大学みたいなところでやるセミナー受けて、メーリングリストみたいなやつで来たやつにうっかり返信しちゃったらしい。
そうなんだ。
それが参加者全員に届いちゃってでマグナロイドって実は知られててさ、一部の人にはだからマグナロイド来るのみたいな、素人ですけどいいですかみたいなマグナロイドですみたいなさやべえみたいな。当日会場にはマグナロイド知ってる人たちいたらしくて、実は知ってたんですみたいな、声かけろよとかです。
そうなんだ。
おじさん寂しかったんだからみたいな、誰もいないみたいな、
後からね教えられたみたいな。
そうそうそう。まあでもマグマっていうので割ととんがってることをやってたからね、
個人的にはちょっとサーキットペンディングシーンって面白いなっていうのあり、自作楽器にも前々から興味があったんですけど、私は個人的には全然技術もなく、だからマグさんとかが自作楽器使ってたり、あとポリさんが大人の科学でそのシンセとかいろいろ手掛けていて、それが羨ましかったんですけども全然できなくてで仕方ないから自分でハンダボードで握ってみたんだけども、やることないからこれ XR ケーブルのねパーツだけ買ってきてくっつけたりとかね、その程度しかできてないので。
なんか電子ブロックでなんかやってなかったっけ、
電子ブロックはあれは全然改造とか特にな
く、つまみみたいなのくっつけてるな、
つまみくっつけただけなの、ボリュームくっつけただけなんだよね
だけなんだよって、アーティストでしょうか。
そう
バラしてどうすんのみたいな。塩食ったのに。
そう、ありがとう。
ボリュームつけただけなんだよって。
そういう意味ではポリさんとかもそういうすごいと思う。買いながら尊敬しつつ羨ましく思う。
もう発売日にね。あの新生されたクロニクルは発売日に2つ買いました、ね、
そうそう、2つ買い
2つ買い、
大人だな
大人がいいだ
大人の家具
はい、綺麗に、
はい、これでそのマグマの曲を聴いてみたいと思います。
はい、唐突ですが、はい、昔の曲です。
はい、はい、マグマ置いてけぼり。
ブレッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
マグマ置いてけぼりでした。
はい、置いてけぼり、これ分かる人分かるんですけど、妖怪なんですね、タイトルが置いてけぼりの幽霊というところから取ってて、置いてけぼりというタイトルでやってるんですけど、
はい、
当時妖怪をモチーフにした曲をやろうかななんてソロでもやったりはしていて、
はい、ね、
その後ね電気グルーヴがもののけダンスにパクリアがリリースすることになったんですけど、専門学校の時から18区の時にもののけハウスというのを作ったことがあって、
早いね、
どっから情報が漏れたんだ、
どっから漏れたのか、それでそんなのもありつつ、でもまあね、ちょっと嬉しくもあるんだけどね、なんか自分も同じこと考えてたなみたいな感じで。ちなみに僕ね、あのインクってアーティスト、卓球さんと川辺博さんの、あのインクのファーストアルバムのにあるもうなんか初回限定なのかな、 DVD 付きのがあるんですけど、それに僕実は映ってるんで、
ライブ会場の隅とかに、
あの、ね、ストリップの PV なのね、でそれの奥に黒人とストリップの女の子と挟まれてハマキとか吸ってるのが実は私で、でもかなりちっちゃくて、エフェクトでかなり汚してる映像なのね、だからもう言われなきゃ分かんないんだけど、でその時に卓球さんに初めて会って、もう無理だよね、喋れないよね、
そりゃそうだよね、緊張するよ、
高校生に戻ったというか、話しかけられたけど、あ、謝ったもんね
なんでいきなり謝るみたいな、
だからもう喋れませんっつってすいませんっつって喋れませんっつって、なんかもう、まあ、でも活動続けてると会えるんだななんてね、
その作品のオファーには何とかの役で出てくれみたいな、そんな感じなわけ、
単にね、監督宇川さんって、宇川長弘さん、もうね、知る人と知るというか、もう有名ですけど、有名ですけど、ドミューンでもすっかりおなじみですけど、その人が監督で、手伝ってる人が友達で、でストリップ見に来ないみたいな森で、で PV の撮影だからって言って。まだアルバム出る前だったから、その曲も聴きたかったし、インクの新しいその作品も聴けるだろうなと思って、でなんか結構ワイワイしたところで、ね、見れんのかなと思ったら全然人いなくて、
緊張するはずね、確かに
全然そういうワイワイした雰囲気でもなくて本当なんかなんぞ砂なんぞあのキャバクラみたいな感じの場所で、あのストリップがやってるような場所で、結構ギュギュなさ、映画であるようなポールダンスみたいなさ、ストリップじゃねえ、ポールダンスだ、これさ、ポールダンス を見に行くって話で、うん、で全然なんかポールダンスも割とそんな派手でもなく、うん、人も少なくて、うん、でカメラ据え置きでは撮ってたんだけど、それの一番映る場所に私が奥に映ってるの、ね、
すごいねそれは。
だから本人たちよりも映っていると思う秒数は
怪しい
です、ね、毎秒的なやつは、
そのサングラスかけて、
サングラスかけて、
もみあげこぼして、
でも全然それもね言われなきゃ分かんないぐらいのちっちゃさではあるけど、うん、ありましたね。まだオロチがやる前ですね、それも。
じゃあ続けといいことがあるってことですよね。
そうですね。ドリームズカムトゥルーでしょうか。
どういう意外となんかちっちゃいのか大きいのかわからないそういうドリームだよね。それちっちゃく映ったみたいな感じの。
別に映ることが夢じゃなかった。そう。気に入ったよって。そう。
なるほど。はい。そのようなわけでですね、このマグマの話を今回はいろいろとお聞きしました。
はい。
はい、お相手はエレキテルの上健と、
はい、ポリモ
ー、スペシャルゲストエレキテル初期サポートマグマ、そしてオロチのマグナノイドさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。84.2 Music